令和6年6月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。6月5日から7日定例会。質問者数14人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。熱中症対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、市は熱中症防止に向け、危機感を共有して取り組んでいるか。また、本年4月から運用が開始された、熱中症特別警戒アラート発表時の対応は整備されているのか。答え、4月1日施行の改正気候変動法を受け、全庁的に危機感を共有し、対策をより強化するため、熱中症対策推進会議を設置した。また、アラートの発表時の対応についても、災害対応に準じるよう、同会議において協議を進めている。問い、クーリングシェルターの設置状況は？答え、公共施設、障害学習施設などは基本的に指定する方向で検討を進めており、それらでカバーしきれない部分は、店舗などの民間施設などの協力を得て、指定していきたい。問い、エアコン未設置の生活保護世帯への対応は？答え、保護開始時には、真にやむを得ないと認めた場合に、購入費上限6万7千円が補助される仕組みがあるが、受給中の方については、社会福祉協議会の貸付を案内している。問い、来年度以降、熱中症対策のための予算措置を検討すべきでは？答え、今後、適宜必要な時には確保していきたい。身寄りのない高齢者の支援について、梶井紀子議員、日本維新の会。問い、頼れる身寄りのない高齢者が亡くなった際の火葬や納骨に関するトラブルが全国的な問題となっている。本市でも今後同様の事例が増えた場合、親族の調査や遺留金品の取り扱いなど、市の事務負担が増えることが想定されるが、現状の体制で対応できるのか。答え、死後のことだけではなく、エンディングノートなど、生前の対応を可能な限り周知することで、全体的な数字は減っていくものと考えるが、今後高齢者が増え、核家族化が進むことで、身寄りのない方が増え、事務負担が増える可能性も考えられることから、先進自治体の事例を検討し、少しでも事務負担が軽減できるような取り組みを進めていきたい。問い、エンディングノートの所在や緊急連絡先、遺言、相続、葬儀などの情報を市に登録しておく就活情報登録制度の導入は市民の安心と行政の素早い対応につながると考えるが、制度の導入について市の見解は？答え、制度の詳細までは現時点で把握していないが、事務の負担軽減につながる取り組みと考えることから、先進自治体の事例なども含めて、調査研究を行いたい。ネットリテラシー教育について、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、SNS の上手な付き合い方について、教育現場の立場からどのように教えているのか。答え、学校の授業の中で SNS は便利な反面、誤解やトラブルが起こりやすいものであることを知り、上手に活用していくことの必要性を学んでいる。問い、ネットで起きる問題について、教育委員会は教職員に対し、どのような研修などを行っているのか。答え、令和3年度から全教職員を対象に、ICT 支援員による情報モラル研修を行っており、教職員の情報モラル意識の向上、児童・生徒の不正使用の事例と対策、著作権、学校と家庭の連携などを学んでいる。問い、子どもたちの心身の発達への影響をどのように受け止めているのか。答え、スマートフォンなどの使用の習慣化や長時間化が問題となっており、学校では必要なタイミングで使用する指導や休憩の声かけ、各家庭でのルール作りをお願いしている。問い、デジタルにおける教育としてどのように捉え進めているのか、今後の取り組みについてはどうか。答え、情報化社会を生きる子どもたちが適切に判断して有効に使えるよう、家庭と連携し取り組みを進めていきたい。医師会入会について、海将大輔議員、臨床絆。問い、4月9日に医師会に入会したのは私立病院なのか、正確な情報を発信すべきでは。答え、正確には私立病院の遠藤院長が病院の管理者として入会したということであるが、同日付で発表した記者会見資料のタイトルを、生駒市立病院が生駒地区医師会に入会しましたとしているのは、多くの方々への伝わりやすさを考えての表記である。問い、入会し今後どのようなことを期待しているのか。答え、これまでの取り組みとともに、市内病院間の連携強化や、医師間の相互理解のもと、様々な取り組み、連携が進んでいくことを期待している。問い、市は市立病院の開設者として、指定管理者に指示・指導する体制が重要ではないか。答え、これまでも課題が発生した際には、市の担当職員と指定管理者の協議により、課題解決に向けて取り組むとともに、内容により対応の申し入れも行っており、今後も連携して対応する体制の維持と強化を図っていきたい。他の項目、本市の組織マネジメントとは、引きこもり支援について、加藤博美議員、無会派。問い、市は今年度から引きこもりの方に対する居場所づくり事業を新たに実施するが、他の自治体では参加者がチラシ配りなどの作業を行うことで、自ら活動費を得て活動費が支給される事例もある。このような仕組みを取り入れてはどうか。答え、参加された方に役割を持ってもらうため、まずは施設でできる軽作業やボランティアを行ってもらうことを考えている。活動費の支給も参加促進策の一つだと認識しており、先進地の事例を研究し、利用者がよりスムーズに自立に向かえるような施策を検討していきたい。問い、地域生活支援拠点では、障害を持たれた方が自立した日常生活及び社会生活を営むための支援が行われているが、制度の狭間の方も多いことから、地域生活支援拠点で、親亡き後の対応が必要な方への支援を行うべきと考えるがどうか。答え、 地域生活支援拠点の利用は、現在障害をお持ちの方が前提となっている。今後は、障害者を対象とする事業者及び高齢者を対象とする事業者と協議し、制度の狭間の方を受け入れるなど、あらゆる可能性を検討しなければならないと考えている。学校のいじめ問題について、高杉千代子議員、無会派。問い、本市のいじめの認知件数が奈良県や全国に比べて多い理由は？答え、いじめの報告がないことの方が問題と考え、軽微なものも含め積極的認知を行い、早期発見、早期対応、見逃しゼロを徹底しているため。問い、教職員の繁忙による影響を及ぼさないために、教科担任制や学年担任制の導入が必要と考えるが。答え、今年度より小学校高学年で教科担任制を進めている。専門性の高い授業の実施や教職員に時間のゆとりができ、多くの教職員で児童に関わることができるなどのメリットがあり、今後も進めていきたい。問い、いじめを傍観する児童・生徒を早期発見者、またはピアメディエーションにつなげられるような指導は講じているか。ピアメディエーションとは、ピアは仲間・クラスメイト、メディエーションは仲裁・調停の意味です。答え、中にはピアメディエーションの手法を用いて、子どもたち自身がいじめを解決していくような指導をする学級もある。問い、多様性を認めるような指導はなされているか。答え、主に道徳教育で指導している。問い、スクールカウンセラーの配置は充足しているか。答え、今後必要であれば配置の拡充も検討したい。
三角と共同のまちづくりと市民活動について、福中真美議員、臨床絆。問い、市民自治協議会をはじめ、自主学習グループなど、様々な市民活動があるが、市民活動の支援及び推進について、どのような課題があるのか。答え、市民活動を担う人材の育成、市民活動への財政的支援、市民活動の情報収集と提供、市民活動団体などとの連携と、強化及び活動拠点施設の維持の5点が挙げられる。問い、ボランティア団体からの要望を受け、市民活動推進センターララポートの移転が中止になった理由は？答え、ララポートの登録団体の利用状況や意見から改めて利用ニーズを把握し、移転を予定していたコミュニティセンター1階に求められる用途と比較したところ、現行の機能、ニーズのまま移転することは状況に合わないと判断し、再検討している。問い、健康づくりやボランティア活動を促進するため、ポイント制度を設ける自治体は増えているが、本市で導入予定の地域ポイントとは、どのようなものを想定しているのか。答え、地域活動などへの参加を促し、地元団体や事業者とのつながりを生み出すことで、地域への参画や貢献への意識を高め、競争によるまちづくりを推進することを目的としている。学校健診における児童・生徒へのプライバシーの配慮について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、 本市の小中学校の健康診断では、学校医の診察の際、児童・生徒はどのような格好で診察を受けるのか。答え、学校医によっても異なるが、多くの学校では着衣の状態で診察を受けている。なお、小学校では学校医の判断でブース内で脱衣し、上半身裸で受診する学校もある。問い、国は本年1月、正確な診察に支障のない範囲で、原則上半身裸ではなく体操服などで体を覆うなど、プライバシーに配慮するとともに、児童、生徒と保護者の理解を得ることを通知しているが、本市の対応は。答え、検診時の服装などは、すべての学校で、児童、生徒に口頭で説明し、保健頼りで周知している学校もある。今後も、検診の方法や内容に不安を持たれないよう、周知に努めるとともに、国の通知を受け、対応に差が出ないよう、学校医と協議し、可能な限り統一した考え方を示す方向で進めたい。問い、国は自治体に対し、医師会と健康診断の実施方法を協議するよう求めているが、状況はどうか。答え、学校医宛に国の通知を送付し、各学校と担当の学校医が児童・生徒のプライバシーを守りつつ、必要な検診ができるよう協議している。保育士の確保について、芦谷伸二議員、日本維新の会。問い、令和2年度から入園申し込み者は緩やかに減少し、園の定員も増やしているにもかかわらず、今年4月時点で待機児童が出る理由は？答え、保育士不足により、各園が定員まで募集ができなかったこと、また、今年4月に保育士の配置基準の見直しや、開所予定であった小規模保育所の誘致が実現できなかったことが要因と考える。問い、保育士が働きやすい環境整備に関する本市の取り組みは？答え、公立園では書類の簡素化や一元化、保育に必要な制作物のリサイクルなどの創意工夫、短時間保育士の採用による業務負担軽減、また昨年度から支援システムを導入し、登園管理や保護者への連絡の ICT 化などの業務改善に取り組むとともに、ストレス管理やワークライフバランスの支援など、働きやすい環境整備を行っている。問い、保育士不足が各地で問題化している中、今後保育士の確保はどのようにしていくのか。答え、今後も待機児童の解消や保育の質の向上を図るため、保育士確保に向け、働きやすい環境整備や給与待遇面での配慮と魅力ある職場づくりを進めていきたいと考えている。安心安全な街づくりについて、橋本博敦議員、臨床絆。問い、防犯対策に防犯カメラ設置は有効な手段だと考えるが、公共施設の現在の設置状況はどうなっているか。答え、平成28年度に公共施設の防犯カメラの必要箇所を取りまとめ、設置事業を実施したことに加え、施設の建設の際に設置したものや、追加設置、更新などを合わせると、現在69施設326台の設置を確認している。問い、公共施設以外に自治会の設置状況は？ 答え、自治会が本市の防犯カメラ設置事業補助金を活用して設置されたもので、令和5年度までに26自治会128台設置されている。問い、生駒駅周辺の防犯カメラ整備について、今後の計画は？答え、生駒駅周辺の公共施設には防犯カメラを設置しており、街頭防犯カメラについては、令和5年度に設置に向けた調査を行ったが、現在のところ実施には至っていない。安全安心な街につながる取り組みは複合的であることから、カメラの設置を含めた防犯力の向上や、犯罪が起きにくい街の実現に向け、地域や自治会との連携を深めながら、取り組みを進めたい。他の項目、喫煙所の設置について、会計年度任用職員制度のあり方及び定員適正化計画について、竹内博美議員、日本共産党。問い、本制度については、国でも雇用、経済政策を見直す動きがあるが、今後どのように運用していくのか。答え、専門的知識や経験が必要となる業務や、一定の期間に業務量の増加が見込まれる業務などについては、本制度に限らず、任期付き短時間勤務職員なども含めて、多様な任用形態を活用していきたいと考えている。問い、人手不足が深刻化する中、任期付き短時間勤務職員や正職員への転換を行うなど、抜本的な処遇改善を図る必要があると考えるがどうか。答え、会計年度任用職員制度が始まって以降、単価の見直しなど、処遇改善は進めてきたが、今後も国の動向などを見て継続して行いたい。問い、本計画では年齢構成の平準化が重視されており、第4次計画でも同様の方針を掲げていたが、どう取り組み、結果はどうであったか。また、今後の取り組み方針は、答え、各世代の平準化を図るため、社会人採用試験を実施し、不足する年齢層の職員をある程度確保でき、一定の成果はあったと考えている。今後についても、社会人採用を引き続き実施するとともに、多様な働き方や任用形態の活用を行いたい。負担金方式による観光分野の企業人材の登用は適切か。塩見真紀子議員、無所属の会。問い、市の負担で観光振興室に近畿日本ツーリスト社員を派遣してもらうことになった経緯は？答え、商工観光ビジョンの推進を見据えた専門性の確保が課題となる中、包括連携協定を締結した近鉄グループは、グループ内に多種多様な資源や人材のネットワークを有するため、専門人材の派遣を打診し実現した。問い、行政文書を開示請求したが、作成日、作成者、派遣に至る意思形成過程が一切不明である。文書管理規則上問題ではないか。答え、最終的な方針決定に至る前の打ち合わせや意見交換にとどまるとの位置づけからと考えるが、文書のあり方や作成の仕方を再度徹底したい。問い、包括連携協定のみで、市が支出を伴うような登用をしていいのか。答え、協定を根拠に 双方が対価を出し合う契約行為をしているとは考えていない。専門性の導入と公務の公平公正の両立は重要であることから、派遣協定に派遣元企業への利益供与が生じない規定を盛り込んでいる。他の項目、家庭用燃料電池などによる公害対応について、生駒市における防災連携について、森雄介議員、臨床絆、問い、災害時において迅速に市民の生命と財産を守り抜く観点から、県の災害時緊急連絡員とどのような訓練・調整を行っているのか。答え、県は年度当初に職員を各市町村へ派遣して、各自治体の防災担当者と意見交換を実施し、大規模災害発生時における県と自治体との連絡要領と業務について、現場でイメージアップする訓練を実施している。問い、本市における防災担当企画官の役割とは？答え、企画官は上司の命を受けて、平時における総合防災に関する事項と災害、危機管理事象発生時における事項を処理し、防災安全課職員を指導・監督する。災害対策では、総合調整を担任し、防災・危機管理に関する職員訓練の企画実施及び防災訓練・会議に関すること、また、自主防災の育成に関することを担任している。問い、自主防災会の育成にあたり、どのような課題があるのか。答え、自主防災会会員の高齢化と減少が見られる中、いかに次の世代に自主防災組織を継承していくのか、また、役員が交代した際に、防災意識をどのように持続していくのかが課題であると考えている。名畑幼稚園における保育受け入れについて、浜田圭介議員、日本共産党。問い、高まる保育ニーズへの対応として、一部幼稚園の子ども園化に合わせ、関連施設として、名畑幼稚園の空き教室を利用しての小規模保育事業を行うことを検討すべきでは。答え、名畑幼稚園で小規模保育事業を実施し、括弧仮称一部子ども園をその連携施設にすることについては、保育士確保や給食提供について課題があることから、現在、一部幼稚園の子ども園化を進める中で、名畑幼稚園の空き教室を活用した市内民間保育施設の分園について、並行して検討している。問い、括弧仮称、一部子ども園の具体的検討に合わせて、今検討する必要があるのではないか。答え、名畑幼稚園の空き教室を利用した小規模保育事業などの運営については課題も多く、現時点では未確定なものである。引き続き小規模保育事業や保育施設の分園の誘致をするとともに、括弧仮称一部子ども園がそれらの連携施設になれるよう、丁寧に定員設定を検討したい。他の項目、生駒南小中学校の整備における市民との意見交換について、